それでは平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに義を、疑惑のあるところに真理を、絶望のあるところに理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、こんにちは。こんにちは。今日はいい天気でやりましょう。まず今日と明日の福音についてご一緒に考えてみたいと思います。ルカ24章35節から48節まで。ルカの24、35節から48節まで。はい、お願いします。ルカ24、35節から48節まで。
弟子たちに現れる。
ルカ24、35節から48節まで。
正しい言い方です。すみません、もう一度最初からお願いします。大丈夫です。
弟子たちに現れる。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうごたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、しんがっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある言葉は必ず すべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。
ありがとうございます。このことを見た弟子たちは、その弟子たちの中には信じない人がいました。後で他の箇所に出てくるんですけども、これを見てもこれを聞いても信じない。キリストのご昇天の時にも信じない弟子たちもいたんです。どうしてでしょうか。どうして目に見えることを見ても信じなかったんですか。どうして友達の弟子たちの話を聞いても信じなかったでしょうか。どう思いますか。見てたんですよ、みんな。見てた人、その中にはある人は信じて、ある人は信じなかった。どうしてそれは説明できるんですか。現れるんだったらみんな見えるんですよ。私の考えではこの理由だと思います。この間言ったように2つの種類の復活があります。一つはラザロのような復活ですね。つまりまだ、キリストが死んで、そしてまだ一緒にいた頃のイエスに戻りました。それが欲しかった。ラサロのような復活ですね。元に戻って同じ人間が復活して強くなってリーダーになって経済力と軍隊力を集めて、行くということは、ということを望んでいましたね。その復活です。目に見える普通の人間の形、普通の人間の体、今の亡霊のような形ではなくて、時々現れたり時々消えたりする、そのような弱いものが役に立たない。彼らが求めてたのはイスラエルの解放ですね。イスラエルの解放する、イスラエルを解放してくれるメシア、強いメシアを期待してたんです。解放になって強い国になって、そしてこの新しい国の新しい世界の中には彼らがキリストの弟子だったので、彼らが偉い人になる、そしてお金持ちになる、それを期待してたんです。そのためにはラサロのような復活だったらそれが役立つ、それを認めたでしょう。ところがもう一つの種類の復活があります。イエス・キリストは全然違う体で、確かに骨がある、肉があるというんですけども全然違うもので、そして全然違うけどもまさしく同じキリストが生きる、全然違った様子でまさしく同じ人間が生きる、これはキリストの復活ですね。それはあんまり望んでいなかったんです、彼らが。ですから 世の終わりまで精神的に私たちと一緒にいる。それはありがたいことですけども、あんまり役に立たない、あんまり面白い。ですから私が恐れるな、恐れることはないと。それはいいですけど、あんまり興味がなかったんです。ですからキリストの復活にはここに出てくるのは、キリストが肉もある骨もある特別な体です。ですから私たちが信じるのは体の復活ですね。体の復活、この意味の体ですね。ですからただ精神的に生まれたじゃなくて、肉と骨のある人間が復活して、肉と骨を持って本父にお帰りになった、特別な形の肉、その意味の体の復活です。ですから役に立たない、強いリーダーが欲しかった。ですから興味がない、このキリストの復活を、それを見ても興味がない、興味がないから信じない、役に立たない。彼らの目的には役に立たないものですので信じない、その意味で信じないことだと思います。でイエス・キリストはここに書いてあるんですね、心の目を開いてくださった、心の目を開いてくださった、理解できるために、聖書を理解できるために。ところがある人たちはそれを、自分の心が目を開いて信じるようになったけど、他の人たちは信じない。それは何によるかというと、この間言ったように受け入れる姿勢によるんです。何事も受け入れる姿勢によるんです。何事もこのキリストの復活のことは受け入れる姿勢によります。この間言ったようにラテン語のことわざがありますね。入れ物に入る液体が入れ物の形を取る。ですからそのコップはこの形だったら水がその形を取る、コップはこの形だったら水はこの形を取る。形だけではなくて汚れも、このコップが汚れていればワインもあるいは水も汚れる。ですから彼らのこと心がエゴと傲慢によって汚されていた。彼らの価値観はエゴと傲慢によって汚されている価値観、そのところに入ったキリストの復活とキリストの教えは汚れるんです。だから受け入れないということは、つまり信じるか、復活を信じるか信じないかという違いの基準は何ですか。基準は愛するということです。キリストを愛していた人たちは信じるようになり、キリストを愛して十分愛していなかった人は信じなかったです。基準は愛です。ペトロはイエスをすごく愛してたね。ヨハネもすごく愛してたんです。でこの間一緒に考えたように、彼らが見たことは遺体がない、医師が届けてあったんで、そして雨布のが起こってた、そのようなことを見て信じる。聖書の言葉を思い出して、キリストの言葉を心で思い出して、やっぱり復活したと信じた。イエス・キリストを愛してたからですね。そしてマグダラのマリア、 マグダラのマリアは信じてなかったんです。でもイエスに見て一言でマリアと言われて信じました。愛してたから。エマオの二人は最初は信じてなかった。後でご一緒に考えますけれども、最初は愛してなかったんです。彼らキリストの目指すつまりイスラエルの解放を期待してたんです。でこのイエスは強い人ですから、私たちの解放を実現することができるだろうと思ったけど、ダメだった。だから離れるんです。ところが途中で愛して信じるようになったということだったんですね。トーマスは否定しましたけれども、イエス・クリストを愛してたので信じるようになった。ですから基準は愛してるか愛してないかで、キリストの復活では世の終わりまで私あなた方と共にいる。これでいいです。この復活でもいい。キリストは成功して栄光を受けて勝利して、キリストが非常に喜んでいる。これは愛してる人がそれで十分この復活がいい。そして私たちから離れるんですけれども、でもいつも世の終わりまであなた方と共にいるということを約束してくださったキリストをそれで十分信じます。復活を信じます。では少し考えましょう。私たちの洗礼を受けた時、あるいは受けようとしている時には、下手をすると最初は私たちの目的は、洗礼を受ける目的はちょっと自己中心的であるかもしれません。多分そうでしょう。自己中心ですね。つまり心の平和を求めて洗礼を受けたい、あるいは救われる、死んだら救われる、あるいはもっと露骨に言えば私の悩みの解決、あるいは健康、あるいは自分の欠点を直すことができるために、つまりいろんな目的があるけども、結局全部は自己中心、自分のことを考えて洗礼を受ける。それは最初はそれでいいけども、だんだん本物に変わるようにしなければならない。本物ということは、洗礼はキリストのようにキリストと共に生きることです。でキリストの生き方は何かというと、それはボンヘファーという思想家、プロテスタントの思想家の言葉で言えば、キリストの定義はこれです。人のための人間、人の man for others、 the man for others、 人のための人間、これはキリストの定義で、 man for others のようにそのキリストと共に生きるのは洗礼の目的です。自己中心をもちろんそれはそれでいいですけども、それを輪を広げて人のために役立つ、人が助かるために人に使える、悩んでいる一人でも多くの人間が救われる、悩んでいる一人でも多くの人間が救われる、そのために洗礼を受ける。そして思い出しました、ベストという作品、アルベル・カミューのベストという作品に出てくる言葉ですけれども、あの人は神を信じない、でも命がけで人を助けている。で彼が言った、私は聖者になりたい。なぜかというと、私はただ伝染病に死にかかっている人たちに注射したり、 面倒見たりすることはもちろんできますけれども、私もっと深く人を大切にしたい、もっと深いところを癒したい、その人の心の悩み、心の憧れ、それについて、それも癒したいです。ところがそれは聖者でなければできない。神の愛をいただいて、そのいただいた愛をその人に伝える、これによってその人の心の底の悩みが癒されるかもしれません。ですから私は聖者になりたい、でも私は神を信じない。だから私の質問はこれです。神なき聖者はあり得るか。この有名な文章です。神なき聖者はあり得るか。神を信じない私のような人には聖者になることができる。偉い人になって聖者になる、そういう人を助けることができる、人の心の底まで癒すことができるために、私は聖者になりたい。神なきできるかどうか、その質問の返事よりもその質問をすること自体は素晴らしいと思いますね。その人の望み、人の深い悩みを癒したい、その気持ちは大事です。できるかどうかとも、いろんな哲学、神学的なことが言えるけども、それは面白くない。その質問をすること自体が素晴らしいと思います。ですから私たちはイエス・キリストを愛しているので、イエス・キリストを信じます。イエス・キリストを愛しているので、イエス・キリストの復活を信じます。で、復活したキリストのように、キリストと共に生きる、キリストのようにキリストと共に復活することを信じています。もう一度読んでいただきましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。読んで、
パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうごたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と、預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。 あなた方はこれらのことの証人となる。
ありがとうございます。少し考えましょう。次は前川のマリアのところです。この間読みまして、最初は少し説明しましたけれども、もう一度最初から読んで、軽くこの間言ったことを軽く確認してから新しいことを話しましょう。では、ヨハネ20章11から18まで、ヨハネの20 11節から18節まで、ヨハネの20章11から18まで、ヨハネ20、はい、お願いします。
イエス、マグダラのマリアに現れる。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い子供を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置いているのか、どこに置かれているのか、私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
ありがとうございました。では最初から、マリアは墓の外に立っている。このマリアは、マグダラのマリアです。ですから3人の人間があります。マグダラのマリア、ベタニアのマリア、そして売春、あの売春、その3人とも恋を、して自分の髪の毛でイエス・キリストの足を洗った。3人ともそのことを言ったので、同じ人間だと、間違いやすいです。ところがマグダラは、ガリラヤ湖の港町の一つです。ベタニアはずっと下のエルサレムの近くにある。ベタニアのマリアとマグダラのマリアは名前は同じ、
イエス・キリストは二人とも愛してたけども、別に二人の、さらに三番目の売春、その売春とマルタのマリアが同じ人間だという、こういう誤解を招く言葉は、ここに出てないけど、他のところに出てるんです。このマルタのマリアから、このマルタのマリアは、イエス様から、七つの悪霊を、追い出されて、なんという言葉、つまり七つの悪霊から自由になった。七つの悪霊、その悪霊の中にはやっぱりその悪い、つまり肉体的なことがある。それで誤解されて、でこの売春はマグダラのマリアで、でこの方がセンセーショナリズムがあって、小説などで同じ人にするんですね。というのは、その人はパンチがかっこいいです。キリストのその人はやっぱり面白い。だからたくさんの小説と映画には同じ人間だという、違います。でも昔は教皇様も同じ人間だと思ってました。でも最近はもうみんな別々だって。とにかくこのマリは普通の婦人だったんです。で泣いてた。イエス・クリストはすごく愛してたんです。どういうふうに愛してたかどうかは、それについてまたいろんなセンセーションなことがありますけれども、わかりません。あの歌がありますね。Jesus Christ Superstar with Jesus Christ、 そこにある歌が、マタナのマリアの歌が、I don't know how to love him。 彼をどういうふうに愛すればいいのかは分かりません。本当の人間ですけれども、やっぱり違う。どういうふうに愛すればいいのか、というふうに、ですからこれがいいと思います。すごく愛してたけれども、やっぱり彼は人間だけではない。この人は神です。神の子です。メシアですから、とにかく憧れていたんです。で、泣いています。泣いてましたということは、復活を信じてなかったということです。主が取り去られましたというんですね。遺体がないということを見たので、二つの解釈がある。一つは、盗まれた、取り去られた。でも一つは復活しました。彼女は復活したということは一切考えないんです。取り去られた、だから返してくださいと私。でそこに白い衣を着ていた。白いということは神の印であり、そして復活の印であるんですね。白い。でこの二人の天使が座ってたんです。中のに入ってたので外から見えない。ですから本当に二人の天使が現れたんですかと信じにくいですけれども、とにかくその二人は犯人でした。取り去られたのは、そして意思を動かしたのはこの二人ですよ。ニコニコしてるんですけども、それは犯人です。逮捕しましょう。つまり神様が、この天使は神様で、神様のメッセンジャーですね。とにかく彼女は泣いてるんです。でイエス・キリストが現れ、夫人なぜ泣くのなんですか、私の遠征だと思う。遠征だと思うというのは、先ほど言ったように、キリストの復活にはこの特徴がある。全然違う様子で、まさしく同じ人間が生きる。全然違う。マグダラのマリアでさえ隣にいてもわからない、それほど違う。ところがマリアと言われて、心の目が開かれるときには、まさしく同じイエス・キリストだと分かった。全然違う けをまさしく同じ人間だ。キリストの復活もそう、私たちの復活もそう、私たちの愛しい人たちが死んだ時には、この全然これから私たちも向こうで会える時には全然違う要素ですよ。でもまさしく同じ人間だと。で、復活した肉と骨のある人はどういう肉、どういう骨は、これは説明できない複雑な状態ですけれども、この復活を信じてますね。で、マリアはそれを信じた。復活を信じた、生きる。そしてそこまでこの間話した。では今日、彼女はイエスは言われた。私へ、いや、私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないからである。どういう意味ですか。これは難しい。難しいというとはいろんな説明があります。私はこうです、まあ、私が個人ではなくていろんな人を呼んで一番納得できる解釈はこれです。すがりつくということは、その日本語がいいと思います。ラテン語では音楽にもなってますけど、ノリメタンジェレ、ノリメタンジェレ、ノリしないように、メ、私をタンジェレ、触らないでください。タンジェレは触る、私を触らないでください。そのまんま解釈、そのままに解釈すると、彼女がイエス・クリストの足を抱きしめようとしたときには、イエス様は私を触らないでください。そうではないんですね。物理的に なぜそんなことを言ったでしょうか。女性だから見られると大変だ。 そんなことにイエス・クリストはそれにこだわらないですよ。先ほど言ったように、あの売春がみんなの前でイエス・クリストの足をキスして抱きしめていたんですよ。イエス・クリストはそれを許しました。しかも彼女を褒めたんです。ですから、人の目を恐れて私を静かに、そんなことはイエス・クリストらしくない。あるいはもう一つの、説明があります。この体、復活した体を触らないでくださいと。この体を、復活した体を触らないで。それもまたおかしい。だって先ほど読んだところを思い出してください。今この前に、私の足を見なさい、触りなさいと言うんですよ。私の触ってみなさい。骨があるでしょう、足があるでしょう、触ってみ。そしてトーマスに言うんですよ。あなた信じない、自分の指でここに、私の手を触りなさい。手はこの、胸に入れなさいと言うんですね。ですから、その意味で触らないでくださいという意味ではない。では、どういう意味でしょうか。やっぱり精神的にすがりつくのをやめなさい。精神的に私に執着するのはやめなさい。まだ父のもとに登ってないから。ですから、この40日間は微妙な状態ですね。その前はキリストがみんなと一緒にいたんです。それはすごく分かりやすい。で、死んでからこの40日間が始まります。で、その後五章天の時には、はっきりとこの地球から離れて御父にお帰りになるんです。その時なら、マグダラのマリアにこのことを言わなくてよかった。その時にはマグダラのマリアが分かったんです。もうあの時に、私たちだけのイエス・キリストがもう死んだんです。今生きるのは復活したキリスト、みんなのキリスト、全世界のキリスト、それにすがりつくようにしなさい。前のキリストにすがりつくのをよしなさい。もう終わりです。 その人は死んだんです。でマルタナのマリアは前のキリストにすがりつく、精神的にすがりつく様子だったみたい。それをやめなさいという、前のキリストはもう死んだんです、今生きるキリスト、それにすがりつくようにしなさい。でまだその個別が分かりにくい、あなたにとっては今まで、もう3日前まで私と一緒に、みんなと一緒にいたので、あなたには分かりにくい。ご復活、ご昇天の時には分かりやすくなる。私は本日に帰ってで、精神的にはいつまでもあなた方と共にいるということが分かるでしょう。でも今まだ分からないかもしれませんので、すがりつくのをよしなさい。ですから私たちは聖書を読んで、結局マクダラのマリアが見てたことを私たちは見るんですね。それはすごくいい。でも生きるのはその聖書出てくるキリストがもう死んでいる。今生きるのは復活したイエス・キリスト、それにすがりつくんです。みんなのものです。この復活したキリストを知るために福音が非常に大事、必要かくばからざるようなことですけれども、すがりつくのはあの時のキリストの姿を見て、あ、想像して、それはいいけども、結局は生きるのは、いつまでもあなた方と共にいるというイエス・キリストが、復活したイエス・キリストにすがりつくようにしてください。はい。それから、弟子たちに行って、そして私は、あなた方の神はあなた方の父に戻ると言いなさい。つまり一番最初に復活のことを述べ伝えたのは女性ですね。マダルのマリア、ペトロよりも女性です。ということはイエス・キリストはあの当時では女性がすごい低い程度だったので、あの当時にはイエス・キリストはすごいフェミニストだった。フェミニストという言葉はあまり好きじゃないんですけど、言葉は好きじゃないんですけども、すごい平等の気持ちだった。女性を立てるんです。女性を、低くされてた女性を立てるんです。何回もで、一番最初にキリストの復活を述べ伝えるのは女性です。はい。ですから先ほど言ったように愛する人はすぐ分かる。マルタナのマリアはイエス・キリストはすごく愛してたので、全然信じなかったという精神状態から深く信じるようになったり、1秒で変わったんです。すぐ変わる。愛してたから、愛してる人はすぐ分かるんです。はい。じゃあこの間、そうなので、ここから読みましょう。エンテイだと思って、ここからエンテイだと思っていた。あなたがあの人、そこから。
マリアは遠征だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。 私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は死を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
ありがとうございます。少し考えましょう。次はエマ王の二人のことですが、マリとシハ同じことを読みますけども、やっぱりゆっくりと考えるのがいいと思います。ルカ24:13-35、ルカ24:13-35。はい、お願いします。
エマオで現れる。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタデオも離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡し、十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが中野の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受け、栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセと、すべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、 もう日も傾いていますからと言って無二に引き留めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。
ありがとうございます。ですからイエス・キリストは何のために40日間にわたって現れたかというと、一つの理由は取り戻す、みんなを戻すようにバラバラになってきたので取り戻す。もう一つ、復活の意味を説明する、表すためにどういう意味で復活したのか。そして3番目の理由はミッション、ミッション、また全世界に行ってあなた方が私の勝利になりなさい。その3つの目的のために現れた。ここで2人が逃げようとしてたんです。最初からちょうどこの日、この日は週の初めの日、週の初めの日は大変な日だった。何が起こったのかと時間的なこともめちゃくちゃです。分かりにくいです。合わせるのは難しい。本当になっているみんな違ったことを言うみたいです。ですからキリストがその朝早く復活したと言うんですね。そしてその女性たちがいた、でもマグダラのマリアもいた。どっちが先かと分かりにくいです。これを読んでて、とにかく、初めの日はこの2人は女性、この2人が女性の報告を聞いた上、マグダラのマリアの報告を聞いた上、そして弟子たちはやっぱり復活しなかったと思って信じない。そしてここに残るのは危ない。キリストが殺されたので私たちの弟子たちも次々に、私たちもひどい目や、ひどい目に遭わされる。だから逃げようとしたんですね。つまり船が沈没するので早めに船から出た方がいいという気持ちで逃げてたんです。イエス・キリストはその二人を切り捨てないで、その二人を取り戻すようにする。そのためにさりげなく一緒に現れる。ですからキリストの体の復活は普通じゃない、ひょっこりぽっと現れるんですね。で一緒に歩いてるんです。であなた方は何について話してたんですかと、当たり前ですよ、エルサレムに起こったことはあなただけ知らないんですか、何のことですかとボケてますね。イエスキリストがよく分かってたでしょ、だって当事者ですよ。でも言わせたい、言わせたい、これもちょっと大事だと思います。私たちにもいろんな問題、あるいはいろんな恨み、いろんな頭にくることがありますね。その時にはイエス・キリストはじゃあどうしたんですかと、イエス様はよく分かってますよ、あなたが 何も言わなくても分かってますよ、だからあなたが説明する必要性はない。でも聞きたいんです、あなたから聞きたいんです。というのはあなたはその問題をキリストに説明する時、 自分で分かる、自分が感情的になっていることが分かるときが多いです。この人にこんなこと言われた、 何言われたんですか、でどうして怒ってるんですかと、分かってるんですけど、知りたい、あなたから聞きたい、あなたがそれを話すときには自分自身で分かる、感情的になっています、客観的ではない、間違っているということになる、反省させるために言わせるときもあります。ですからイエス・キリストとよく話し合うのがいいことです。このときにも何が起こったんですか、で彼らがナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、神の前で、民全体の前で行いにも言葉にも、大変な褒め言葉ですね、行いにも言葉にも力のある、力のある、ですから行いにもあれすごく心のきれいな人だと言わないんですよ。力のある力、この2人が期待してたのは力ですね。力のある人だと預言者でした。それなのに私たちの最主張なのが彼を十字架につけさせたんです。それで私たちはあの方こそ、これです、あなたがあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけています。バレバレ、彼らが何を望んでたかというと解放ですね。イエス・キリストの復活などじゃなくて解放、そして強い国になって、自分たちも強い立場になるということを期待してたのに失敗しました。そんな力がなかったみたいな、もっと力があると信じてたのに、しかも3日目ですよ、もう今日で3日目、つまり預言はキリストが何回もいたのに3日目に復活する、3日になっても復活してない、だからもう失望、絶望です。確かに、婦人たちの朝早くキリストを見たというんですけれども、遺体を見つける、遺体を見つけなかった、遺体を見たかった、遺体、つまりもう一度生きるその遺体、同じ体を見たかった、それを見つからなかった、だから復活してない。イエスは生きておられると告げたんですね、天使たちが言ったと。でもそして他の弟子でペトロとヨハネがそれを調べに行ったんですけども、結局あの方は見当たりませんでした。結局あの方を見当たりたかったんです。それを見えないと復活は意味がない。はい、そこでイエス・キリストはあなた方が分からないんですね、預言者たちが、あの心が鈍くなっているんです。預言者たちが言ったことが分からない、でキリストは少しずつ説明するんです。詩編と律法とモーセと、そして主に預言者たちがメシアについて言ったことを説明するんです。歩きながら説明する、キリストが苦しめなければならないと書いてあるんじゃないんですか、で3日目に復活すると書いてあるでしょう。その説明してるときには、これは面白い、彼らがそのときには心が燃えていたんです。その説明をして、でも気がつかなかった、 燃えてることに気がつかなかった、後になって気づいたんです。あ、その時には私たちの心だから、心が燃えてたので、つまりそれは愛みたいです。それでやっぱりイエス・キリスト、聖書に書いてあるイエス・キリストの苦しみを聞いて、そのイエス、そのメシアになんか心が温かくなったんですね。それで信じるようになった後で、で、まあとにかく絶命しました。で、これも私好きですけど、キリストが苦しまなければならなかったと書いてあるんじゃないんですか。でもイエス・キリストはなぜメシアが苦しまなければならなかったのかという重大な質問については一言も言わない。キリストはそれを信じない。苦しみは必要です。なぜ必要ですか、聞かないんですね。それは神を信じる、御父を信じる。だから分からなくても従う、神の愛を信じる、苦しんでいても神が愛してくださると信じる。だから聞かない。それも素晴らしい。とにかく後半、一行は目指す村に近づいて、イエスは先へ行こうとされる様子だった。これもまた、わざとしたんですね。先へ行こうと。で、彼らが引き止めたんですね。ちょっと待って、もう遅いし、危ないから、一緒に泊まってくださいよ。いや、でも私は行かなければ。で、無理やりに、無理に引き止めた。イエスは素直に喜んで入ったんです。こういうふうに私たち、イエス・キリストが私たちから離れるみたいな時もある。実は私たちは離れるんですけども、キリストも離れる時もあるみたい。でも引き止めなさいと、それを望んでいるイエス・キリストは引き止めれば喜んで残るんです。引き止めないと行くかもしれません。ですから引き止めるように一緒に残ってください、一緒に泊まってくださいと私たちは願いましょう。無理に引き止めた。で、パンを裂いて私になった。すると、つまりパンを裂くということはご生態の決まりもパンを裂いて、またそれはこれは明らかにご生体のことです。パンを渡して、これ私たちがミサですることはこの時にしました。その時に彼らの目が開かれたんです。二人の目が開け、イエスだと分かった。イエスだと分かった、信じた、分かった。これはやっぱり復活したと。が、その姿は見えなくなった。すぐ見えなくなった。イエス・クリストはその瞬間まで一緒にいたけれども、もう分かった時にはもう消える。私たちにもそうですよ。何かインスピレーションか、何か心が温まるようなことがあると、イエス・キリストにで、その時パッと消える。というのは、あなたが感じた、これで十分です。感じたことで頑張ることができます。ずっと私を感じる必要性はない。この時に感じた、そのインパクトでこれから頑張ることができます。ですからキリストはその時まで長く一緒にいたんですけど、もう分かった時にはもういらない、この二人で十分できると。はい、見えなくなったんです。そしてその二人が反省する。なるほど、彼が私たちと一緒に歩いた時には 心が燃えてたんじゃないですか。そして聖書を説明してくださった時には心は燃えていたではないか。その後になって気がつく。でポイントはこれです。これに気がついて時を移さず出発した。時を移さず、つまりすぐ出発した。出発するということは戻るということですね。仲間に戻る、教会に戻る、共同体に戻る、イエス・キリストに戻る。ところがその出発は大変だったでしょう。まず長い道を歩いたので疲れてたでしょう。だからこれはご飯を食べてお風呂に入ってビールを飲んで寝ようかなと思ってたところ、また戻れという冗談でしょうと、しかもただ疲れてるだけではなくてどこへ戻るんですか。これはやばい。夜でしょう、危ない懐中電灯はなかったはずでしょう。夜に帰ってね、危ないところに帰るんで、見つかると多分自分が逮捕されるでしょう。でも戻る、クリストに戻る、勇気を出して、すごい勇気が出た。クリストに出会ってすごい勇気が出て戻ったんです。時を移さず出発したんです。で戻った。そしてみんなに、誰もペトロに現れた、やっぱり復活した、よかった。はい、もう一度読んでいただきましょう。
エマオで現れ、ちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから60スタデオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡し十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところは仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ来ましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受け栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセと すべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行はエザス村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスはトムに泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられた時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。